はい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。
どうも
トランクルームスタジオのお時間でございます。
はい、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、あれ何探してんのさっきから。
台本
あったはいはいはいはい、
お待たせしました。
いやもうですね、
うん、何を
このスタジオお菓子がすごい多いんですよ
はい、
それでね、さっきあの大地先生が、うん、あこれもありますよって言って、あのチョコクランチをねくれたんね。
はい、
でまあさ、開けるのにもさ、はい、ハサミを使うっていうい
やじゃあ、全然開かない。チョコクランチがですね、こう箱に入ってたんです。箱の音でね、あの四角いですね、うん、こうボール紙の箱に入ってたんですけど、テープが貼ってあって、テープが爪で剥がれなかったんですよ、
うん。
でまあハサミを使ったって話です。もうそれをさ、なんかさ、皆さんキャッキャキャッキャ言いながらさ、そんなん使って開けるもんだったっけ。
いやだってさそんなに手間かかったっけなって。しかもさ、そのチョコクランチ開けた瞬間にクランチが2つになってるわけ、うんうん、あれって思って、あれって思ったらクランチがさ、もう恐ろしいぐらいに溶けてて、
は
い、う
ん、それはちょっと待って、ちゃんと言わせて。悪かったよ。
なんでマジ私がクレーマーみたいな感じ。
悪かったよ。
いやいや、でもチョコクランチの味はね、溶けても美味しかったです、
はい、
変わらずでしたね。
フォローになってねえけどな、はい、今はですねスタジオの冷蔵庫で、はい、あの冷やしておりますが、はい、冷蔵庫というのもねポイントでございます。
はいはい
はい、はい、ということで
始めていきますか。
いやいや、はい、まあ、チョコも溶ける暑さですが、暑さに負けないように5月もお送りしていきたいと思います。
はい、
はい、お送りいたしましょう。
はい、トランクルームスタジオ。
トランクルームスタジオ、この番組はもともと共通のラジオ番組リスナーだった大地とミオがお送りするぼんやりトーク配信系インターネットラジオ番組です。
本日も都内某所の RF スタジオブースナンバー295よりお送りします。
それではお耳のお付き合いよろしくお願いします。はい、ということで、皆様改めましてトランクルームスタジオのお時間です。パーソナリティの大地です。
はい、パーソナリティのミオです。
はい、どうもよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
はい、はい
はい、今月のですね、
うん、
メッセージテーマ、今日が、
はい、
5月の17日ですけど、うん、
はいはい、
もうあれですね、うん、テーマの期間は過ぎている
という。そうですね、はい、15日の、はい、23時59分59秒にて締め切りとなっております。
はい、でも、もうこの時点でね、うん、だいぶ、
いやいやいや、もう本当に
あの、
ね、
あの文章のさ、量がさ、うん、すごいんだよね。
あの本当にですね皆さんの笑顔っていうのが伝わってくるやつですね。本当に
本当に熱量が半端なくてですね、スクロールしてもしてもまだ続いているっていうぐらい、はい、もう本当にありがたいことですけど、
ありがとうございます、はい、本当に映画のね、丸々一本の考察を送ってきてくださる方とかも、
うんうんうんうん、
はい、いらっしゃいまして、
私もすごいなんか見たことない、うん、映画も何本かあったんで、
そうね、
まあ、ちょっと月間の振り返りまでにはちょっと見ておきたいなというふうに思っておりますが、
うん、はい、ありがとうございます、はい、皆さん。
じゃあ今月のメッセージテーマをちょっと、
うん、はい、
はい、
僕ら私の人生ベスト級映画
なんこのパターン何回目だっていう感じです
か、はいはい、いい加減にしろ、
はい
はい、今空いた時間は私たちがマイクから離れておりました
かなりの、ね、距離を取ってましたけど、
はいはい、ということで、はい、
今回はですね、そんなメッセージテーマなので、
うん、
各々のパーソナリティ、私たちね、
はい、
大地先生と私ミオの、うん、まあ、ベスト級の映画をご紹介をさせていただければなと思っております。
はい、
で今回はね、あのミオのターンで、
はい、
はい、お届けをねさせていただければなと思います、はい、
大丈夫ですか。
ね、今ね今日このすっごいね、今台本がね、あの主役者になってきてる手汗で、
久しぶりのド緊張収録となります。
はい、やばいですね。
はい、
はい、まあベスト級なんてね目打ってますけど、まあちょっと正直、
うん、
深くはないです私の場合は、
うんうん、
もうこの映画が好きっていうだけで、あのご紹介をさせていただくので、
下げてきた、
はい、予防をね。
いやでもそれでもいいじゃんいいと思うよ、ね、う
ん、ほらなんか細かいところまで知らないと、いやその映画を好きっていう風には認めてもらえないみたいなところってさ、
人たちがね認めてくれないと、リサさん認めてくれないと、うんうん、まあでもそれは心意気だけでいいんじゃないですか。
もうね、う
ん、
だからもういろいろと、まあ、穴ぼこだらけだと思いますけど、うん、まあ、ご了承いただいてね、うん、最後まで聞いていただければなと思っております、うんうん、まあ、言い訳はこれくらいにして、
はい、
以上いきますね、はい、トランクルームスタジオパーソナリティミオプレゼンツ、ん、私のベスト系映画はこれだ、うーん、天空
はい、
天空の城ラピュタ、
よ
いよー、はい、はいはい、天空の城ラピュタ、ジブリ作品、
ジブリ作品ですか、
はい、はい、あの、まあ、誰しも一度は見たことが、まあ、あると思いますし、
そうで
し
ょうね、
まあ、もしくは見たことがなくても、はい、ワルスという単語は知っているっていう方もいらっしゃると思うんですけど、うん、そう、私の旦那さんのケイスケさんも、うん、見てなくて、一度も、
あららら、
でもバルスは知ってるみたいな
はいはい、はい、
あれじゃあツイッター止めるやつでしょっていう感じで、
はいはいは
い、まあね、そんなあの認知されそんな感じで認知されてる、うん、まあ、作品でもあると思うんですけど、
うん、
まあね、選んだ理由ですけど、はい、まあ、ややこしくはないです、まあ、さっきの冒頭にも言いましたけど、
うん、
まあ、本当にもうこの作品が好きで、なんで好きかっていうと、もうね、見ててね、鳥肌が立つんですよ。もうワクワクするし、ハラハラするし、まあ、それこそなんていうんですかね、純粋に映画を見れる、
うーん、
ここのシーンがこうだとか、
はいはいはいはい、
まあ、結構トランクルームスタジオを始めてから何本も映画を見たりとか、
はい、
まあ、何本かね、映画を見たりとかするんですけど、
は
い、なんか見方がだんだん変わってきてるというか、この役者さんのここが良かったとかっていう、
はいはい、
結構細かいところを見るような形になってきてて、うん、まあ、それは良くも悪くもなんですけど、
はい、
だから純粋にその映画のストーリーとかっていうのを素直にこう見れるっていうのがなかなかできなくなってるところもあって、
はいはい、
で、まあ、そんな感じだったんですけど、この作品に至ってはもう本当にもう楽しいみたいな、
は
あ、っていう感じなんですね、
はい、楽しいっていうのは重要ですよね、
うん、そう、だから、まあ、そのどこが楽しかったとか、うん、どこが鳥肌立つっていうのは、
うん、
まあ、ちょっと後ほど詳しく説明させていただくんですけど、
はいはい、
まあ、簡単に、この作品のプロフィールですね、うん、まあ、もう言わなくても分かるっていう感じなんですけど、簡単にざっくり説明させていただきます、
はい、
ですね、公開されたのが1986年の8月、スタジオジブリ初の長編アニメーション作品、
あ、そうなんだ、
そう、初めてなんですね、
はいはいはい、
監督脚本と、うん、そしてここが重要なんですけど、原作も宮崎駿さんなんです、うん、
あ、オリジナルなんですね、はい、ジブリ完全、
結構あの、もともと原作があって、うん、魔女の宅急便もそうですけど、うん、まあ、それをアニメーション化したっていうのが、
はいはい、
多いんですけど、
うん、
まあ、今回は原作も宮崎駿さん幼少期の時に考えられてたお話を、うん、まあ、ベースにして、うん、今回ラピュタとして形になったんですけど、
はいはい、
で、制作が高橋勲さん、うん、で、音楽は、久石譲さん、
うん、
はい、
はい、
まあ、名前は知ってると思いますけど、はい、うん、そうですね、主題歌が学校の歌集とかにも載っている、
そうですね、
井上泉さんの君を乗せて、うん、君を乗せて、
はい、
はい、
君を乗せてね、
歌ったことあります？
いや、あの、僕中学校1年生の時の合唱コンクールの課題曲が、課題曲、あの、クラス課題曲とクラス別の曲が各クラスに割り分けられるんですけど、課題曲は学年共通して1曲、そしてクラス別でいろんな歌を歌うんですけど、うんうん、僕以外の組が君を乗せてを歌ってたんですよ。まあ、案の定君を乗せてが勝つんですよまあ、あれは曲自体が反則だと
、ね、まあ、ポテン、ね、ベースが高いからね、
はいはい、そうなんですよ、もともともうその曲がね、割り振られた時点でもう、うん、もう勝負がついたようなものっていうか、まあ、そのくらいのね、まあ、認知度のある作品というか、
うん、はい、まあ、誰しも、ね、なんか、まあ、聞いたフレーズではあると思うんですけど、はい、
うん、
私も学校でね、音楽の時間歌ってましたよ、
うんうん、はいはいはい
はい、はい、そこでですね、あとは声優陣が、まあ、これは知ってる人多いと思いますけど、田中真由美さん、
うん、
クリリンの声やってる人ですね、ワンピースだとルフィですね、
はい、
はい、あとは、横澤恵子さん、これはですね、私も知らなかったんですけど、
うん、
ドラミちゃんの声をやってる方です。
え、そうなの？
はい、
横澤恵子さんはシータの声？
あ、シータの声です、
へー、
はい、田中真由美さんが、主人公のパズーン、
うん、
横澤さんがヒロインのシータの声をやってる方ですね、
うん、
それウィキで何やってんのかなって見たんですけど、うんうん、ドラミちゃんでした。
俺今ドラミちゃんって言うと千秋のイメージかね。
あー、変わってたよね
はいはいはい、
はいはい、で、ドーラの声をやってるのが初井琴恵さんです、
うん、
もうちょっとお亡くなりになってるんですけど、
はい、
まあ、声優さんっていうよりもどっちかっていうと女優さん業の方が、うんうんうん、映像化で出てるメディアが結構多いですね、映画とかテレビドラマとか、
はいはいはいはい、
まあ、でもかなり年代は古いですけど、
うんうんうん、
まあ、そんな感じで声優陣がね固めていて、はい、まあ、よく名前も知ってると思いますけど、
うん、
で、まあ、キャッチコピーはある日少女が空から降ってきたという ようにですね、
うん、
まあストーリーも、まあ、遥か上空を飛ぶこう客船からですねヒロインであるシータが滑り落ちた瞬間から、うん、まあ、物語がスタートしていく、うんうん、
はい、
わけなんですけど、
はい、
あのシーンもね結構乱暴な感じはありましたけど
はい、はい、
ドーラ一家とかがね、
うん、あのドーラ一家の雑さっていうのもこの映画のいいところですよね、
うん、あの、はい、もうとりあえず体当たりで潰していくみたいな
はいはい、はい、
感じがだいぶ面白いですけど、あらすじとしてはまあ皆さん知ってると思いますけど、
はい、
主人公のパズーとヒロインのシータ、うん、そして海賊ドーラ一家、
うん、
あとはですねこれも忘れちゃいけませんね、軍の特務機関のムスカラが一つの謎の石、うん、空を飛ぶ城ラピュタについて迫っていく冒険物語、
はいはい、
舞台設定はですね19世紀後半の産業革命の、
あ、そういう感じで細かい設定がある
の、はい、そうですね、ヨーロッパを元にした、
はいはいはい、
架空の世界の冒険物語で、うん、でも劇中ドーラがですね、
うん、
これは東洋の計算機だよと、まあ、ソロ版を弾くシーンも
あるんですけど、あ、そうね、うん、言ってた、
はいはいはいはい、まあ、でもベースはあのヨーロッパですね、
うんうんうん、
あの機械もそんなに
近代化しかけてるね、走行列車とか出てきました
から、ね、何かを燃やして、ね、うん、その熱量で機械を動かすとか、まあそういった形なんですけど、
うんうん、
まあここら辺はね、あの情報は皆さんあのウィキペディアに載っておりますので
、はい、
掘り下げたらいくら時間があっても足りないのでまあ大体こんな感じだよっていう感じです、
はいはいはい、
でも本当に監督しかり声優さんしかり、まあ、設定もそうですけど、
うん、
まあ、ウィキで見てると、まあ、それだけでもだいぶ面白いので、
うんうん、はい、
皆さんねお時間があるので
、はい
はい、ぜひぜひ見ていただければなと思います、
うん、
はい、次いきますよ、
はい、
この映画との出会い、
うん、
もう私緊張してるので台本通りいきますね公開がねさっき言った通り1986年なんですよ、
はいはい、
でなんとですね私と同級生なんです、
ね、あ、そうなんですね、
はい、ちょっともうそこら辺でだいぶね、はいはいはい、あのテンションが上がるというか、
はい、はい、まあ年齢がバレるという
まあ君もね、
はい、
年齢もバレてるから、
はい、
まあいい、ちょっと迷ったけど迷ったけど、はい、そうだから30年経ってるわけですよ、うん、この映画もね、
うん、
まあ、親近感が湧いてくるんですけど、まあ、当然のことながら、
はい、
まあ、リアルタイムでね映画館で見るっていうことは叶わず、
うん、
86年の8月なんで、
うん、はい、
まあ、生まれてはいるんです今回、うん、私5月生まれなんで、あの生まれてはいるけど
生後3ヶ月で
生後3ヶ月で映画館
に生後3ヶ月で映画館は濃くですね、はい、
うん、首は育てないぞみたいな感じなんですけど、
はいはい、
そんな、まあ、状態だったので、うん、まあ、じゃあどうやってその映画と出会ったかっていうと、
うん、
大先生、
はい、
金曜日の夜9時といえば、うん、
金曜ロードショーごめんね、何もボケが思いつかない
、はい、はい、正解でございます。はい、皆さんね、
あ、ダメだ、一番つまんないパターンだ
金曜日の夜9時といえばですね、はい、金曜ロードショーということでですね、
は
い、
あのおじさんがカチャカチャ映写機回してるやつですね。
あ、そう、あ、それはね、結構新しいっていうか、
あ、そうなの、
あの、と思うんだよね。まあ、金曜ロードショーって言ったら日テレ系列の、
うんうん、
まあ、
だよね、
番組、映画を、はい、あの放送してるんですけど、
うん、
私の金曜ロードショーっていうと、
うん、
あの水野春夫さん、
あ、あ、映画解説か、
うん、はいはいはい、ひげ生えた、
うん、
あのちょびひげ生えた方が解説っていうか、
はいはい、
一番最初に出てって、
うん、
じゃあ番組映画ご覧くださいっていう形だったんですけど、うん、
はい、
だからその映写機回してるのって、うん、私結構なんか最近のイメージがある
んだよね。あ、ジブリ映画が、金曜日の夜9時から金曜ロードショーでやるっていうのと、俺その映写機のおっさんがこれセットになってていて、
あ、
そのやっぱり録画した番組がそこからやっぱ残ってるからってのもあるんだろうけど、そうそうそう、あの映写機がガーってこう映写機にこうカメラが行って、
うん、
タイトルがバッて出てくるっていうのは、
うんうんうん、
はい、おなじみの光景でございます。はい、
うん、まあね、金曜ロードショーもですね、
うん、
カタカナ表記から英語表記になったりとか、
うん、
結構最近になって、
はいはい、
まあ、ちょっとずつ変わってたりとか変化はしてるんですけど、
うん、
まあ、そこで、金曜ロードショー、
うん、
まあ、よくねジブリ祭りとかで
や
ってたりとかしますけど、
ね、やる
よね、はいはい、まあ、そういった感じでおそらくビデオを録画したんでしょう、
うん、
まあ、家にありますよ、ビデオテープが、
うんうん、
背面にね、あのシールで手書きでは
いはい、はい、
天空の城ラピュタって書いてあるんですけど、
あ、はい
はい、まあ、それをね、
わかります、
あの手書きで
こう、あれ俺が書いた VHS だけやっぱ字汚ねんだよな、うん、母親が書いたやつはめっちゃ綺麗に残ってんだけどさ、
あ、
俺のなんてエジプトの壁画みたいになって象形文字みたいになってる
それマジックで書いてた、鉛筆で書いてた、
マジック派ですね、
あ、
はいはい、
私鉛筆派だったんですけど、
はい、
まあ、どうでもいいと、はい、まあね、そんなでビデオテープをですね、はいはい、休みの日に朝から毛布にくるまいながら、
うん、
もう死ぬほど見ましたよ、はい、
はいはい、
まあ、だからさ、あの CM がね、
うん、
古いわけ、
あ、はい、
それこそさ、カーテンのさ、
ニトリ、
あ、ニトリ、三月、
あ、三月だ、
三月、ニトリ全然新しいよ、
はいはいはいはい、
三月のあのカーテンのね、
はい、
CM とかやるんですけど、
オーダーカーテンね、
そうそうそうそうそう、はいはい、眉毛がさ太いわけ、お姉さんがすごい、
はいはい、時代が、時代背景がね、うん、はいはい、
あのちょっと最近のナチュラル眉とかじゃなくてガチで太いの
と、あと肩パッドでしょ、
そうそうそうそうそう。ショルダーみたいなですね、まあ、あと、はい、あのミキプルンの中井貴一さんとか、ね、
はい、もうそこは金曜ロードショーの鉄板じゃない、
もうもう、ね、
俺の録画した VHS にも残ってるよそれ、はい、
もう毎回、うん、それを見ながらラピュタを楽しんでたんですけど、はいはいはいはい、まあ
、はい、
なんやね、
いやラピュタの部分じゃないと思ってい
やラピュタをね、そんな感じで見てたわけ、ね、
うん、
もうだから見すぎてテープも切れて出来から出ないっていうこともあったよ、
はいはいはいはい、
あります、そういうこと、
ちょっとじきじき紹介させていただく映画がそんな作品ですね、
あ、はい、え、じゃあ切れちゃったの、
切れてる、それ以降ちょっと見てなくって、うん、今回久しぶりに向き合う機会があったっていうので紹介させていただこうかなっていうふうに思ってます、ごめんなさい、ちょっとラプターの話戻しましょう、
あ、はい、
うん、
まあそれでですね、うん、まあじゃあ次ですね、うん、まあ、そんな感じで映画と出会って、はい、まあ、見てきたと、でまあ選んだ理由ですけど、
うん、
今回の冒頭にもちらっとお話しましたけど、
はい、
今見てもそうですし、うん、昔見ても、まあ、もちろんそうですけど、
うん、
まあ、見るたびに、まあ、純粋にねすごいもうなんかワクワクするというか、
うん、
なんかこう、あ、この後どうなっちゃうんだろうみたいな、もう当然知ってるのよ、
うん、
なんだったらセリフも言えるんだけど、うん、でもこのスリリング感とか、あ、このシーンで鳥肌立つとかっていうのがすごいあって、うん、
はい、
でも本当にさっきも言ったその童心に戻る感覚、何も考えずに物語に没頭できるっていうところがすごいあるんですね、
はい、
でまあそれが選んだ理由で、まあ、他の作品とかももちろんそういうのがじゃないのかっていうわけではないですけど、
うん、
まあ、特に天空の城ラピュタに関してはそれがすごい色濃かったかなっていうので選ばせていただきました、はい、
うん、
好きなシーンとか好きなキャラクターは正直もう全部と言いたいですけど、
はいはいはい、
まあ、そうなるとね、あの枠が足りないという感じなんで、
はい、
まあ、そぎ落として、
はいはいはい、
まあ、中でもね、まあ、これがやばい、ちょっと楽しいっていう風に思ったシーンを、うん、まあ、団長の思い出でセレクトさせていただきました。
はいはいはいはい、
はい、そしてですね、ここから、
うん、
まあ、当たり前ですけど、もろにネタバレになります。
はい。
はい、ですが、先ほど申し上げた通り、1986年、
うん、
30年も経つ作品であり、
はい、
まあ、あの地上波もね、
うん、
やってますし、金曜ロードショーで散々やってます、
うん、ツイッターをパンクさせるほど人気だと、
はい、はい、レンタルもねあります、うん、DVD だってブルーレイだってあります、
うん、
言ってみれば見る機会は腐るほどあったと、
はい、
はい、それでですね、この放送を聞いて、
はい、
ネタバレするなと、
はい、
もしおっしゃる方がいたら、
うん、
慎んでこう申し上げたい、
はい、
はい、
あ、僕の仕事です
か、はい、
見てないお前が悪い、
はい、はい、ありがとうございます、
はい、もうこれはね、はい、もうラジオ好きたるゆえんであると思います、はい、これもあるラジオ番組へのオマージュです、はい、はい、
もうね、今日これ台本カタカタやってて、はい、あ、もうこれは絶対言ってもらおうって
はい、
はい、もうあのすっきりしました、
はい、さっさっといきましょう、はい、
はい、まあ好きなシーンといえばですね、
うん、
ドーラ一家が、シータパズーを追うために貨物線路に車ごと走行するシーン、
はい、前半の部分ですね、
本当に前半ですね、
はい、
あのドーラ一家がまともに出てくるシーンでもあるんですけど、とにかくね乱暴なんですよ、まあ、冒頭さっきも言った、うん、あのドーラ一家ってそういう乱暴なところも売りというか、
うん、
ありだよねっていうふうに言ってたんですけど、それこそ鉱山を生業にしてる町なんですよ、
は
いはい、
うん、
だから谷があるというか、
まあ、あの渓谷の上だったりにあの町があるような構図ですわな、
うんうんうん、そうそう、そこに貨物線路があるんですよ、うん、でも、はい、あの産業革命の時代なので、
はい、
線路も木工なんですね、
は
い
は
い
は
い、
木の感じはありますね、
木の感じで、はいはい、なんていうんですかね、橋みたいな感じ、うんうん、でこううねうねしてるんですけど、
はいはい、
まあ、そこに、車なんかこう、あれは何車だ、
あれはパズーはオートモービルだって言ってましたからね。あの本当に蒸気自動車とかガソリンで動くものだったのかちょっと定かではないです。
多分あれ2人乗りか、まあ、4人乗りだと思うんですけどそこにまあすでに 5,6 人乗っていて、道路がねハンドルを貸せと言ってあの道路からその線路に車ごと乗り込むんですけど、当然そのさっきも言った木でできている線路ですし、車の幅と線路の幅も合ってない、で車の幅が線路の幅、まあ、きっちりなので、走行していくたびにどんどん線路がぶっ壊れていく、なんだったらその線路に入るために手前にあった小屋みたいなやつもどんどんぶっ壊れていく、本当にね乱暴なんですけど
、
で要はさっき言ったサイズがギリギリだから、もう落ちるか落ちないか、ハンドルちょっと間違えたら天底に落ちていくっていう形なんですね。でもそれをドーラは笑いながらゴーカートのように思いっきりハンドルを切っていくわけですね、もうその時点で落ちるか落ちないかみたいなっていうヒヤヒヤもあるし、まあ、その先頭を走る、C だとパズ、また貨物列車を操縦しているおじちゃん、がまあ必死に逃げるんですけど、ドーラたちがこうどんどん近づいていくっていうね、追いつかれちゃうよっていうところの焦りとかっていうのもあって、私はここはもう何度見ても何だったら泣きます見ながら、あのよくわからない涙が流れてくるんだけどそうなんですよ、あそこはですね、
あれ、まあ、確かにあのなんて言うんですか、ジブリなりの無茶苦茶さっていうのはやっぱり出てるところだと思うんですね、あの線路が壊れていく様子だったり、そのあとは一人のキャラクターが突っ走って周りのキャラクターが振り回されてるから、あと多少の無理がある、
あのなんかこの後どうなるとかそういうのとかまでは全然考えてない、
そうそうそうそう、あのパズーが貨物列車の後ろにつながる列車を
こ
う連結を切り離して、こう道路の車の前にこう
思い切りあの足で蹴飛ばして、
つけると、
うん、
要するにドラたちは足止めを食らうんですけど、それでもなお追ってくるっていう
そうなんか負けるなって言って、むしろまた押し戻しちゃうんですよね、
そのドラ一家の気迫だけで全部持っていくようなあのジブリなりのむちゃくちゃさって元気さだと思うんですけど、それを悪役っていうかその物語上の悪役が見せてくれるっていうのは、後々の憎めない感じの彼らにつながるものだと思うし、
そうなんですよね、
とても、見応えはあって、あのシーンだけでもうドーラ一家の構成図みたいなのが分かるようになってますよね、
そこがですね、すごい好きでまあそのシーンを挙げさせていただきました、でですね、あともう一個ね、このゴリゴリ走行する中でですね、ちょっともう一個好きなセリフがあるんですけど、女頭のドーラに息子が3人いるんですけど、まあそのうちの一人ルイ、ですね、ちょびひげが生えてる人ですね、あの一人がよく中国でデフォルメされるような、鼻の下にちょんちょんってあのちょびひげが生えてる人が一人、あともう一人は、もう口の周りも髪の毛も全部一緒くたになって、もじゃもじゃってひげが生えてる人が二人目、
あの親方と殴り合う人ですね、
そう、あのねパズーの親方と我慢比べというか、シャツね、
今
大地先生がジェスチャーをやってますけど、あその人が一人と、あともう一人、兄ちゃんやっちゃえっていうふうに言った比較的普通の男の人、
普通かあれちょっとあの元気
っ子みたいな、ね、ちょっとそばかすがある男の子がいるんですけど、まあ、その3人がいて、さっき言った一番最初に言ったあの鼻の下にちょびひげが2個ついている男の人、ルイっていうんですけど、まあ、その人がですね、あの車にしがみついてるわけですよ、その線路を走ってる時に、もうすでにその車 5,6 人乗ってるわけ、
まあ、雑技団みたいになってますよね、
もうその時点で、あのシートに座るとかじゃなくて車の縁にしがみつくみたいなで、あのドーラがハンドルを思いっきり切ってる間に、そのルイが、あのすごい必死にしがみつきながら、まあまあ落ちるっていうふうに言ってるシーンが本当に好きで、あのなんて言うんだろうな、見た目は大の大人なのに、もうこままって言ってるのも可愛いし、でなんかもうその必死にさっきまで威勢良かったとこが、もう必死にしがみついて言ってるあのシーンも、まあ、結構好きだなって、
はい、
まあ、なんか好きなシーンとかありました？
いや僕 僕はその後のシーンなんですけど、うん、ちょっとこれを話したかったなって思うんですが、うん、最初敵対していたまあドーライカとパズーなわけなんですが、うん、その後一悶着ありましてシータが国軍に捕まってしまうと、
うんうん、
はい、で一人で帰ったパズーの家にはドーライカ、
あ、はい、あのシータがラピュタのことは忘れてと言って、
忘れてって言って、はい、おめおめと、うん、こうパズーが帰還するシーンでもあるんですけれども、うん、はい、そこの、まあ、ドーラの説教、
あ、
お前はそんなもんでどうせ諦めてきたんだろうとか、うん、はい、メソメソしてるくせにみたいな感じのことを言われるわけじゃないですか、うんうん、そこでですねパズーの目つきが一気に変わるんですよ、
うん、
はい、
うん、
アニメキャラに正直そこまで表情で見せられるとは正直思ってなかったです。
あ、
はい、改めてこのラピュタ今まではテレビで流し見程度でしたが、
うんうん、
はい、っていうので、まあ、ここはどんなクライマックスとかいうよりも純粋に好きなシーンでしたね、
うん、
はい、そしてあの頃からドーラに向かっての言葉遣いがパズも変わるんですよ。
あ、そうだね、うん、
そう、そのシーンが好きでしたね、
うんうんうん、
鵜呑みにせざるを得ない状況を鵜呑みにしてしまった許せない自分っていうのも彼の中にあるはずなんですよ、うんうん、はい、それを全部悔い改めるじゃないですけど、
うん、
その過去の自分の行いを清算するために自分に協力してもらえる唯一の手段はこいつらしかいない、
まあ、そのね実行できる唯一の、
うん、パズーがある意味覚悟、あのパズーが覚悟を決めるシーンっていうのは
あの目力はすごいね。
そうですね、はい、
はい、
まあ、あの有名な40秒でしたのでちょっと前ですけど、うんうんうん、はい、っていうシーンですね。あとはもうね、ラピュタについて花を渡すシーンとかはもうみんな好き、まあ、このシーンもそうだけどさ、みんな好き好き言ってるシーンなんで、
ロボット兵、
そう、ロボットもね見ると切なさがねどことなく漂ってて、
ロボット兵っていう風に言ってるけど、うん、まあ、呪文によって起きる、
うんうん、
その前のシーンでムスカがシータに怖がんなくていいよ、うん、もう死んでるからって、
うん、
起き上がった時にも生きてますって、
うん、
だってロボットだったらその壊れてるとか、
はいはいはい、
そういう表現でもいいはずなのに、あ、なんかすごい、
あ、はいはいはい、
あの、うん、生きてる死んでるっていう言い方をするのが、はいはいはい、なんて言うんだろう、そこにかわいそうとか、
うん、
兵器として使われてるっていう、
そうですね、確かに彼に抱く切なさみたいなのそういうところから来てるのかな、うん、はい、
まあ、
はい、
まあ、キャラクター、好きなキャラクターといえばですね、まあ、散々言ったあのドーラ一家、
うん、
大好きです、ドーラ一家大好きですし、まあ、その特にねその息子3人、
うん、
おバカな感じね
はい、はい、
もうさ、あのシータを救出してから、
うん、
あのシータとパズーが、
うん、
そのドーラ一家に入れてくれと、
うん、
そのラピュタを探しに行きたいからって言って、うん、で、まあ、ドーラがうんって悩んでる時に、うん、誰だっけな、多分3なんだと思うけど、
うん、
がなんか、え、ママ連れてくのって言って、まあ、結局ドーラ一家に、
うん、
入っても OK ってなった瞬間に、まあ、みんなが、うん、なんかこれなんかプディング作れるとか、
あ、はいはいはい、
あの俺ミートパイ好きなんだ、はい、俺ね何でも食うって、
はいはいはいはい、
もう、あの今まであ
のみんなで空飛んで帰ってるところですね、
そうそうそう、はいはいはい、今まであんなさ正直死闘をさ繰り広げて
はいはい、はい、
帰ってきたのに、あの切り返しもそうだし、
うん、
あのシータが料理を作ってる時に、うん、みんなさなんとなく理由をつけてさ、なんか手伝うことなんかあればみたいな、でどんどん人が増えていくみたいなところとかも、うん、まあ、好きですし、
あ、はい、彼らの魅力っていうのは確かに、うん、彼らの魅力だけで結構語り尽くせない感は出てきますよね、うん、
多分、
はいはい、
そのドーラ一家がいなくて、うん、その主人公のパズーとシータ、
うん、
とあと軍の、
うん、
とあとムスカたちだけだったら、うん、多分すごいなんてシリアス感というか、まあ、それはそれで面白いとは思うんですけど、ちょっと重たいかなっていうところを、うん、ああいうドーラ一家たちのキャラクターで、
うん、
まあ、そのいい塩梅で中和してくれてる、
コーヒーに砂糖とミルクを入れる感は確かにすごいあると思う、うんう
ん、いい具合のその重たすぎない、
はいはいはいはい、
話してる内容とかってさ結構深いし、
うん、
重たかったりとかするしさ、
うん、
あの人が死んでいく描写っていうのは、まあ、直接的ではないけど、
はいはいはい、
やっぱさ最後ムスカがあの飛行石をもう操れるようになった時には、
うん、
まあ、それこそ
大量虐殺が起きますからね、
まあ本当に人を人とも思わないっていう行為を目の前で行っている作品もそういうシーンもあるけど、
うん、
あのちょっとお茶目なキャラクターとか、
うん、はい、
あの人たちが言うとちょっと笑っちゃう、
うん、
感じもあるし、でもそれこそヒールだけど憎めないところ、ちゃんと人を思ってるところがあるキャラクターで、はいはい、まあ、 中和されてていいか
なと
思いますね。はい、だらだら話しちゃいましたけど、はい、まあ、最後になってしまいますが、はい、まあ、一応ね、一押しポイントといったら、まあ、それこそジブリ飯ですね、
うん、ジブリ飯ね、
ジブリ飯、
はい、
さっきあの大地くんがあの結構好きかなって思ったパズーが帰ってきて、うん、ドーラたちがこう占拠して、うん、ね、あの説教をするっていうシーンでも、はい、ドーラがね、あの肉を、
あの肉ね、なんでもそうなんだろうね、あんなね、
ナイフで刺して、はい、そのまま引きちぎって、
はいはいはい、
とかね、シチューのシーンとか、まあいろいろありますけど、
うんうん、
あとはですね、あのまあこれちょっと人によって違うのかもしれないですけど、最後の、クレジットのところにですね、うん、まあ、当然さっき一番最初に話したあの主人公の田中真由美さんとか、まあいろいろ名前、
はい、ご飯じゃなくてもう一つの一番
最初に、そうそう、はい、さあ田中真由美さんとか、まあ、それぞれあの、うん、声優陣がクレジットっていうか、うん、そのエンドロールに流れてるんですけど、はいはいはい、そこの一番最後に、
うん、
林原めぐみさんっていう、
はい、
お名前が出てるんですよ。これ
びっくりしましたね、
はい、林原めぐみさんといえばですよ、はい、まあエヴァンゲリオンで言ったら綾波レイ、
うん、
まああとはスレイヤーズだとリナ・インバースとか、
うん、
あと何やっけ、
さっき、いや僕としてはコナンの灰原ですね。
そうそうそうそう、はい、まあそれこそあ聞けばこの声優さん知ってるっていう、うん、聞いたことある声だなっていう、
うん、林原めぐみさん、あの僕が聞いてる深夜ラジオで一時期やってたんですよ、
うん、
はい、今もやってんのかな、ちょっと今聞いてないんですけど、
うん、
はい、そうなんですよ、日曜日だったかな、日曜日の深夜にやってたんですよね、はい、
まあ、有名な方、
びっくりしましたこれ、
なんですけど、もう本当に一番最後に、はい、声優陣のところに、
うん、
林原めぐみっていう風に出てまして、
はいはいはい、うん、
でも当然、まあ、当然というか、まあ、30年前なので、うん、まあ多分出だしというか、まあ、そんなに主役で張るっていう時ではなかったと思うんですけど、
うん、
役名がなくてですね、
モブキャラなんだ、
モブキャラなんだけど、そもそも何に出てるのかっていう、それこそ通行に A とか、う
ん、はいはいはい、
例えばどの女の人とかっていう風になのも載ってないわけ、う
ん、役名もクレジットされないわけですね、
うん、は
い
は
い
は
い、
あの役者名しか載ってないわけ、いやーって思って、ラピュタって男の人はすごい多いけど、うん、声優さんそのモブなりガヤリなり、うん、ガヤなりにしても多いんだけど、うん、女の人って本当に限られてる、
うんうん、
まあ、それこそ親方の奥さんもそうだけど、ね、まあ、あの人はもう名前出てるから分かるし、うん、はい、まあ、あとはロボット兵が落ちてきた時の、
うん、あの
あの畑にいたあの夫婦
はい、はい、
でわーって出た、うん、あのおばちゃん、
うん、
とか、そ,、ね、まあ、そんな感じでしか何個か、
女の人少ないね、
そう少ないのよ、すごい
喋
ってるのが、でそれでもいやーって思って、あの Google 先生に、
うん、
林原めぐみ、
うん、
天空の城ラフターで画像で調べたら、
うん、
あのですね、本当に一番最初、
うん、
タイトルが出て、で音楽も流れて、でラピュタが降りてきて
あ、はいはい、
それパズーが肉団子買いに行くシーンあるじゃない
ですか、あ、はいはいはいはい、
あのおじちゃん、あの肉団子2つねって言って、うん、で肉団子入れてもらって工場に戻る途中に、今日も残業、
はいはいはいはい、
って言ったあの青い服を着た夫人が林原めぐみなんですよ、
そうなんだ、はあはあはあ、
それを調べてからもう一回見ましたけど、うん、言われてもあ確かに林原めぐみだけど一瞬過ぎてとか、あとは、シータがムスカたちに捕まってた豪華客船、客船、本当に一番最初、
はい、一番最初シータが落っこっちゃう、
落っこっちゃう時に、
はい、
ドーラが隣の部屋に行けって言って、
はいはい、
で思いっきりバンって、
うん、
あのドーラ一家の手下が入るじゃないですか、
うん、
そこの部屋にいた夫婦の女の人の声、
はあ、そうなんだ、
それはね結構もうそういうのも、
はい、
あの林原めぐみさんが声をやってるっていうのを知って、
うん、
まあ、そのシーンを見るのも結構ね、
うん、
あのマニア的には面白いかな
って、もう今となっては声優界のレジェンド的存在ですけどね、
うんうん、それこそね、役名がないなんていうことはまずない方なので、そうとね、そういう時代背景もあり、
うん、
結構面白かったかなって思います。あと関俊彦さんも出てます、
うん、
はい、
ちょっと声優は分かんないけど、
はい、でもその方は、
はい、
あの男性なので、
うん、
まあ、正直あのどこで使われてるかとかっていうのが多すぎて分かりませんでした、
うん、
そんな感じですね、
はい、そんなラピュタのご紹介って感じですか
ですね、
うん、
あとまあ他に それこそまあ太一先生ほどじゃないですけど、まあ、候補に上がってた作品といえば、う
ん、あ今回紹介するのに迷った作品って感じですか、はい、
まあ、そうですね、天空の城ラピュタ選びましたけど、うん、まあ、他にもですね、まあ、ジブリ作品で言ったら、
はい、
魔女の宅急便、
魔女宅、うん、
魔女宅ですね、
はい、
もうジェジーをね飼いたい、ほうきで飛べるんじゃないかと、はい、もう中二病真っ盛りの感じでしたけど、あとは、うん、ディズニーの眠れる森の美女、
うん、これミホさん意外でした。ディズニー作品が上がると思ってなかったですね。
あ、これはもう本当にあれですよ、はい、フィリップ王子とオーロラが、
はい、
あの森で再会をして、はい、あの踊るシーンがあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
もうあそこはあのうちの母親とリビングで、うん、踊ったりとか、ただし、まあ、私の大好きなヴィランのマレフィセントが出てるっていうのもあって、うん、もう本当に大好き。
マレフィセントはね、悪役の中でもやっぱ一級品っていうか独特の魅力がある
キャラクター。品があるよね。
まあそうですよね、はい、
大好きです。
まあ、ディズニーのイベントとかでもメインの悪役張るのが彼女なので、はい、まあ、単独で映画化もされてますしね、まあ、アンジェリーナ・ジョリー、ま
あ、そうね
お、ちょっとそこはちょっとあれです
かね。あとね、ドレスの色をね、はい、あの妖精たちが変えるあのシーンとか好きですね、
うん、
あとは邦画でだとそれでも僕はやってない、
はい、
加瀬亮さんが、うん、主演で、
はい、
小日向さんも出てましたし、あと山本浩二さんとかも出て、
うん、
でそれは私が本当に初めて一人で映画館で見に行った映画ですね
、
どんなチョイスをしてるんだっていう話
ですすごいチョイスでいきますね。いや、まああれはなんて言うんでしょう、なんて言っても最後の終わり方ですよね。最後のあの一言に尽きると思う、うんうん、そういう映画だから、はい、
まあ本当に
あれ中学校の時に僕それが金曜ロードショーかなんかでそれこそ民放でやった時に、
うん、
その翌日ですよ、うん、友達があの映画絶対2あるよねって言ってて、いやそういうのじゃねえだろって大喧嘩をした覚えがありますお前はバカかとあの映画の意味がなくなるぞってはいっていうようなお話でした。
あれね、そのお友達も、うん、なんか面白い見方をね、はい、
うん、
ちょっとね、うん、初めて自分で映画見に行ったセレクトとしてはちょっと重たすぎるっていうのもあるけど
はいはい、はい、
まあ、すごい考えさせられる作品でしたね、
はい、
結構パッて名前が出てきたので、
うんうんうん、
やっぱ心には残ってるかなっていう感じです。これだけねだらだら喋った後はかあの大地先生の方でね編集していただいてっていう感じです、はい、
いやでも良かったじゃないですか、はい、いやありがとうございます。
いや大地先生もね、
お疲れ様でした。
このローテな感じが、
いやいやいやいやでも今回この映画の話をするってなって
もうねトラウマになってるんだよ、うん、
お互い煮詰まりすぎた感はあって、正直これは何度も撮り直しをしてるっていうか、
うん、
どういうことを話そうどういうことを話そうあれもこれもってなっちゃって、正直すごいやっぱ難しいねって、映画のことについて何か一つの自分が好きなテーマについて話すの難しいねってなってたんですけど、はい、いやでもいい形で終わったんじゃないでしょうか、はい、いやほんとほんと、うん、思います、
はいはい、そんな5月17日配信、
うん、
木曜日、
はい、
ミオの
水曜日ですね、
はいはい、あ水曜日ですね、
はい
はい、ミオプレゼンツベスト級映画でしたけど、
はい
はい、次週のですね5月24日、うん、水曜日はですね、
はいはい、僕の私の人生ベスト級映画第一編といたしまして、はい、私がプレゼンターとなりまして一作を、ご紹介させていただきたいと思います、
はい、
まあ、ご紹介っていうよりも、まあ、結局僕が紹介する映画も結構誰しもが知ってる作品だと思いますので、
うんうん、
なんて言うんでしょう、その映画に関する思い入れだったり思い出みたいな、
うん、
まあ、その映画が僕にどう影響してるかっていうのを、まあ、中心にちょっと話していきたいかなと思っておりますので、うん、皆様ぜひぜひ、5月人生ベスト級映画ということで、メッセージありがとうございました。来週は私大地の、一押し映画をご紹介させていただきたいと思いますのでご期待ください、
はい
はい、ということで、今回これにて、
はいはい、長々ありがとうございました。
素晴らしかったと思います、
はいはい、じゃあ今回はこれで、
はい
はい、お耳のパーソナリティのミオでした。はい、もう一人は、
はい、パーソナリティの大地でした。
はい
はい、今週もお付き合いいただいてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
は
い、
もう一人で勝手に終わらそうとしてるこの人。はい、来週も聞いてください。
はい、
はい、それではまたさようなら。
はい。 トランクルームスタジオでは番組へのご意見ご感想、2人への叱咤激励、そうた諸々を番組メール、ツイッターにて募集しております。
番組メールアドレスはトランクルーム .radio@gmail.com、 トランクルーム .radio@gmail.com、 トランクルームのスペルは TRUNKROOM です。続いてツイッター ID はラジオアンダーバー TRS、 RADIO アンダーバー TRS です。皆様からのメッセージお待ちしております。